現在の日本は非常に悲しいんですけども、もう政治がむちゃくちゃになっちゃったもんですから、もうほとんどのものが、重要なものがこう置き去りになってるわけですね。まあ、今日のニュースにはですね、国会議員の旅費の計算が日割りかなんかになったとかいう、そういうことを報道されてましたけども、まあ、本当にこう重箱の隅よりかもっとこう関係ないような、なんかちょっとした委員会で決めるようなですね、そういうのが、ニュースの上の方に出てくるっていう時代になりました。もちろん日本の憲法もですね、アメリカ人が作った憲法なのでおかしなところはいっぱいあるわけですね。まあ、もちろん憲法9条の改正の方があまり大したことないわけです。これもですね、報道もおかしかったし、それから専門家も非常におかしかった。つまりそのみんな日本人が真正面から考えなきゃいけない日本憲法の問題を政治の道具に使ってしまったっていうことですね。まあ、特に最近でもですね、安倍内閣の時に安倍さんがせっかく憲法の改正っていうか、とにかく考え直そうと、まあ、少しでも議論のあるような9条なんかを少し整理しようと言ってたのに対して、盛りかけ問題とか、もっとくだらないのは桜のですね、なんか花見の問題なんかを持ち出してですね、もちろんその政治と金の問題は重要ですが、それと憲法と比べたらですね、憲法を本会議でやって、それでそういうその盛りかけ問題なんていうのは委員会でですね、政治浄化委員会とか、まあ、そういったものでやるというような、そういう判断もできなくなったというか、むしろマスコミも含めてですね、日本国民に憲法改正の議論をさせないようにですね、仕組んでやったというタイミングでしたね。で、今も憲法改正非常に難しくなったのはですね、憲法改正で第9条に少し手を加えるっていうのは、まあ、常識的にいいと思いますが、もともと第9条の書き方はですね、軍隊を持っちゃいけないという書き方をしてるわけじゃないんです。これはもうパリ不戦条約っていうのがありますから、国際的には、国際的にはこの9条の書き方はですね、パリ不戦条約に習ってるわけですので、専門家がきちっとパリ不戦条約の書き方とその解釈、これはまあヨーロッパの解釈、アメリカヨーロッパの解釈ですが、それを説明してですね、軍隊を持つ持たないとは全然関係ないと、要するに国際紛争を解決する手段としてはという正し書きの持つ意味がですね、どういう意味かと、まあ、いうことをきちっとやればですね、もちろん現在自衛隊があったり、アメリカ軍が日本に駐留しているという現実はですね、この9条が現実的にどういうものなのかということはもう歴史が示しているものなんですね。ですから憲法改正の必要があるのは、実は、進駐軍、アメリカ軍が作ったためにですね、日本の文化とは違うというところですね、それを直すというのがまず第一に必要だと思うんですよ。つまり日本人が作った憲法じゃないので、まず日本人が現在の憲法の思想は生かして、そして大日本帝国憲法前の日本人が作った憲法との接続をきちっとするっていうことと、それから日本の風習に合わないものはですね、日本の文化に合わないものは少し手を加えるということで、第9条に改正の主眼があるわけじゃないと思うんですけれども、しかし現在の日本の議論のレベルっていうんですかね、そういうものを考えると、それも非常に難しいような気もするんですね。そうしますと今度は政争の道具に使われて、例えば非常事態宣言の出た時に、その日本国憲法は何もその私権の制限、国民の権利の制限をしてないじゃないかと、まあ、いうふうに言ってるんですが、別にこれは日本人の性格から言って、もしくは日本人の文化から言ってですね、むしろ規定がなくても行き過ぎるようなところがあるわけですから、これはですね、そのこういうことに乗ってですね、日本ではあまり意味がない秘密の保持とかですね、まあ、そういったことを盛り込んで、むしろ日本人の権利を、その制限するという方向に議論がいってる、まあ、特に自民党の私案というものがですね、まあ、そういうものが強く出てたということはですね、私なんかの日本国民は非常に素晴らしいという考え方ですね。むしろ現在では議員よりか日本国民の方が優れていると、まあ、いうような状態で、まあ、日本人の自由とか権利を 制限するような憲法改正の方向なのはちょっとまずいなと思うんですね。そういう点では、まあ、ここにできなくなった憲法改正と書いたんですが、まさに憲法改正によって必ず憲法を改悪されるような状況になってしまった。だからむしろ、まあ、現在の第9条はですね、軍隊の保持を認めてるわけですから、むしろ現在の自衛隊を、日本国軍というふうに名称を変更してですね、堂々と憲法の下でですね、自衛権を持ってるんだということをしっかりした方がいいんじゃないかと思いますね。それよりか私がこのブログでも言いましたように、もともと日本文化にないもの、信教の自由、これ第21条でしたかね、これなんかはもともと日本には教えというものを信じる、教えを信じるという社会ではないんですね。ヨーロッパは、仏教、キリスト教がどうしても必要で、キリスト教とかユダヤ教とかそういうのが必要ですし、中東ではイスラム教というのが必要です。それからアジアでは代表的には仏教とか道教というのがあるんですけど、いずれにしても教えなんですね。教えですから、例えばイエス・キリストが教えてくれたもの、モーセが教えてくれたもの、それからムハンマド、昔はマホメットって言ったんですけど、ムハンマドが教えてくれたもの、お釈迦様が教えてくれた、老子様が教えてくれた、こういったものを信じる、信教というのは教えを信じるですから、日本人は教えを信じてはないんですね。鎌倉時代以降ですね、仏教の一部で信教という言葉を使われましたが、日本人全体は神道というふうにですね、道なんですね。これは日本人が世界で唯一の民族で、教えてもらわなくても自分で道を知るということですね。ですから、当然日本の武士道とかですね、それからもちろん商売にも商売の道、それからもちろんスポーツでも柔道、剣道というふうに道がついてるわけですね。この道というのは自分で悟るわけですから。神道と神教とは全く違ってですね、これが日本人の本当の心の支えなわけです。でもちろん柔道も剣道もそうですし、武士道もそうなんですけど、それはあえて教えてもらうんじゃなくて、自分が武士である剣を習うということを通じて得得するものなんですね。自分が得得するもの、これはもう一番素晴らしくて、おそらく人間自体がですね、もう少し進みますと、少しずつ少しずつ信教、つまり教えを信じることから道を獲得する、自ら獲得するというふうになると思うんですね。これは教育でもそうで、日本は7歳まで子供を教育しない。なぜ教育しないか、仲間と付き合い、自然と接し、動植物と接しているうちに、日本人の子供は7歳までに日本人の知るべき道を得得したんですね。子供の道を得得したわけです。それを自由に任せたっていうことですね。それを補助的に寺小屋とか、それから藩校、藩の学校ですね、そういったものがあった。それはあくまでも日本の場合は教えが中心にあるわけじゃなくて、自分で得得するのが中心にあって、それに教えを補助的に使うということなんですね。ですから日本の神道は当然、教祖もいない、教祖もいないということは教える人がいないということですけど、それから経典もない、書いたものもない、これを守れと書いたもの、教えの書いたものもない、それから戒律、その教えに基づいてこれをやんなきゃいけないよってこともない。日本人は戒律がいらないんですね。自分で戒律を作るんです。例えば、ご先祖様のところに行って、ちょっとろうそくをあげて、お供え物をしたりですね、神棚があったらそこで静かに手を合わせたりということは、教えてもらって日本人が分かるわけじゃなくて、人の、やり方を見てたり、それから自然の状態を分かることによって、このものすごく分かることによってやるわけですね。このものすごくこの他国よりか優れた文化ですね。これが明治の初めに、これは福沢諭吉が言った言葉なんであまり軽んじるわけいかないんですが、文明開化という言葉を非常にこう日本人は強く感じまして、日本文 日本の文明よりかヨーロッパの文明の方が高いというふうに錯覚したんですが、ヨーロッパの文明はですね、大砲とか軍艦とかいうのが優れてただけで、やはり文化とかですね、哲学とかですね、宗教とかですね、幸福とか、そういった面での本当に人間に大切な面での文明はですね、日本の方がはるかに高かったということをもう一回日本人は整理をしてですね、特に文化人とか知識人とはいけないんですが、そういう人たちも、もう一回自分の頭で考え直してですね、それでそういうのが終わってから憲法の改正に行かないと変なことになるんじゃないかと思います。